島ひろえの聞くだけセラピー、心に吹く風。おはようございます。今日もいい天気です。横浜の街は紅葉が始まり、とても綺麗です。皆様いかがお過ごしでしょうか。早速ですが、本日は記念すべき第1号のゲスト様をお迎えしています。ヒロレイキの仲間として活躍中のミワちゃん、エミちゃんです。お二人は私が東京でレイキの仕事を始めた10年前の初の受講生さんでありながら、今や講師としても活動されているという、私にとっては切っても切れない存在です。どんなお話が聞けるかとても楽しみです。どうぞよろしくお願いいたします。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、神奈川スタジオからお送りいたします。それではみわちゃん、えみちゃん、本日はどうぞよろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いします。
はい、今日はお越しいただきありがとうございます。ですね、まずはですね、お二人に自己紹介をお願いしたいなと思うんですけれども、みわちゃんからお願いしていいですか。
はい、ヒロレイキ認定講師の川口みわと申します。今日は甲府から参りました。発達支援コーチという、発達支援コーチをしながら、療育整体や反射の統合ワークのスキルを生かして障害児支援に携わっております。現在は主に放課後デイサービスでお子様たちのお世話をさせていただいています。よろしくお願いします。
はい、みわちゃん、ありがとうございます。ではですね、えみちゃんもお願いできますか。
はい、お願いします。ヒロレイキ認定講師の庄者恵美子と申します。10年前にヒロちゃんから直伝レイキを習い、それをきっかけに自分の内側と向き合う学びやエネルギーワークに取り組み、2022年だと思います、ヒロレイキの認定講師になりました。現在はヒロレイキの、講座開催埼玉で主にやってます。それと、ヒロレイキの公式 LINE 登録者への無料遠隔ヒーリングとセッションなどをしながら、あとは主婦して子育てして、あと猫を可愛がったりしながら過ごしています。よろしくお願いいたします。
はい、どうもありがとうございます。お二人ともですね、主婦をしながら、お仕事しながら、そしてヒロレイキの活動をしながらという感じで、はい、ご活躍されてます。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
はい、ではですね、お二人の日々の活動にどんな思いがあるかっていうのをお聞きしたいんですけども、はい、どうでしょうか。みわちゃんからお願いしていいですか。
あ、はい、私は、日々の障害児支援の教室に入る前に、まず自分を整えるためにヒロレイキを使っています。胸に手を当てて自分を整えることで、お子さんたちに向かっての波動が整うというのをいつも感じながらやっています。ある夏休みの日だったんですけれども、支援中のお昼休み、お昼寝の時間に一人の中学生のお子さんが気持ちが高ぶってしまって大声を出してしまうっていうことがあったんですね。で、その時に他の若いスタッフさんはちょっと困った顔して、どうしようっていう感じで私の方を見たので、そっとそばに行ってそのお子さんに手を当てて霊気を流してみたんです。するとだんだんその気持ちの高ぶりが収まって、声が出なくなって、お昼寝タイム、他のお子さんのお昼寝タイムも邪魔することなく、時間を過ごすことができまして、霊気ってやっぱりすごいなっていうことを感じました。で、その小学生だった時にも何度もそういうことがありまして、本当になんかこう世のママたちが 霊気使えたらこんないいことはないんじゃないかなっていうことを感じながら日々活動しております。
とっても素敵ですよね。他にもそういうお子さんがいらっしゃったっていうケースを聞いてるんですけれども。
そうですね、固まってしまって集団行動に入りにくいお子さんがいらっしゃったんですけれども、そのお子さんのところに行って背中に手を当てて一緒にやろうっていうことを声をかけて霊気を流してみたんですけれども、そしたらなんかスッと立ち上がって、なんか活動に加われたっていうので、なんか良かったなって思いました、
なるほど。どうしてもね交感神経が高ぶって、大きな声出したりとかね、あるいは背側迷走神経が高ぶって動けなくなったり、不動化になったりっていう、自己調整の難しいお子さんたち、発達支援に限らずですね、いろんなまだ未発達な神経系のお子さんたちが霊気によってね、すごくその落ち着いて安心だったり安全だったりを感じてくださって、みんなとね一緒に活動できるようになるっていうのはすごい、いい効果だなってちょっとみわちゃんのお話を聞いて驚きました。すごいです、ありがとうございます。ではですね、えみちゃんどうでしたかね。
はい、私はその日々の活動でどんな思いって言ったら、やはりヒロレーキを知っていただいて使ってもらいたいっていう、なんか体験とか体感をしてもらいたいっていうのが強いですかね。で一応なんか自分が霊気、自分自身にももちろんして自分をご自愛するっていうイメージでやるとやっぱり自分も落ち着きますしね、であとは霊気当てているとビジョンとかが出てくるので、それをその当ててる方に伝えたりすると、その方の現実と重なることとかがあったりとか、あとはその方がこう、もしかしたらこの方辛い経験されたことはあるのかなとか、なんかそんなようなこととか、あれこの人ちょっとなんか能力ありそうとか、なんかそんなようなこともなんとなくわかるような感じで、それをお伝えすると、そうですみたいな話とかで、そこから話が広がったりとかして、なんかそういう霊気を通してなんか自分のこのなんか直感みたいなものとかも開いてきてるなっていう感じがしていますね。であとは逆に苦労じゃないですけど、ずっとこうなんかジャッジを手放すことが大変だったなっていうのもあります。
なるほど。ジャッジがあると、どんな何かこう大変なことがありますか。
そうです、なんかずっとそれで生きてきたの、こう自分のこの霊気に出会うまでは、なんかいいか悪いかとか正しいか間違ってるかとか、そういう物事に対してもそうだし、自分に対しても、他者に対してももちろんそうなんですけど、そういうふうにジャッジして、なんか選ぶときに選択してきたんですね。じゃあこれは正しいからやろうとか、だからどっちかというとこう自分の本音とか本心とかをこう脇に置いて、もう気づかないふりじゃないんですけど、そういうふうにして、なんか自分を生きてなかったなっていうのが今になってはちょっと思うんですよね。でもそれがあったからこそ、霊気に出会って触れてって言ってこう自分に向き合うことができたので、後悔とかは本当にないんですけど、だからそういうところの自分を生きるってところでは本当、いいなと思います。
なるほど。
はい、
ヒロレーキのメインのテーマが本質で生きるっていうことなんですよね。まさにそのご自身の経験の中で自分のやりたいこと、あるいは思ってること、それに寄り添うっていうことですよね。
そうです
ね。なんか言い悪いとかね、正しい正しくない、勝ち負けみたいなね、何かこう他者とか外からの価値観じゃないところで、ご自身の気持ちとかに寄り添うようになってこられたってことですかね。
そうです、そうです、はい、
ね、なんか本心を脇に置いてっていうふうにおっしゃってたので、それはやっぱりね、しんどいですよね。
しんどいですね。だから本当に今は本心のままとかを行動に移すとかっていうのをすごくこう丁寧にしていこうかなっていうので、そうするとなんか自分を生きてるなって感じが本当に、します。
おお、素晴らしい、そっか、それはいい、素晴らしいですね、ありがとうございます。ちなみにみわちゃんはどうですかね、苦労したこととかなんかありますかね。
はい、私はこう人と何でも人と比べちゃって、 自分はまだまだできてないっていうふうに自分にダメ出しばかりしていたことから抜け出すのが本当に大変でした。
で抜け出したから講師になったっていうふうに聞きましたけど、
うん、そうですね、あの最初の講座の時に、うん、えみちゃんとひろちゃんが、はい、あの受講生さんのこう辛かったお話とか、うん、過去の経験なんかを、うん、辛い経験をお話しされている時に二人とも表情を変えずにポロポロ涙を流しているのを見てこの二人は何者ってなんかそういうなんか、うん、やっぱ違う能力をその時感じてしまって、うん、あ、私はまだまだみたいな、うん、すごくそういうところから、はい、あの霊気に関しても、うん、まあ、講師なんて考えたこともなかったんですけれども、うんうんうんうん、自分でこう手の感覚とかを感じられて、うん、あ、これかって思えるようになって、うん、はい、講師というものも考えられるようになりました。
確かにね、うん、あの初めの頃は固まってましたよね、はい、なるほどなるほど、うん、そっか、はい、でやっぱりね、そこに抜け出すのが大変だったっていうことですけれども、うん、どうですかね、21日間のね自己霊気なんかも何度もこう復習しながらやっていただいたような気がしますけど、うんうんうん、その辺はどうでしたかね。
あ、やっぱりなんかこう霊気が流れる実感っていうか、もう頭に当てた時点でこうその時の調子でどこをどういう風に流れていくとか、うんうん、そういうのを感じられるようになってからは、うん、本当にあの自信が持てました。
お、うん、そうですよね、はい、うん、素晴らしいです。
だいぶ変わったね
確かに
ね、はい、なんかでもみわちゃんはずっと一貫して、うん、最初の頃からそういう分からないとか、うん、感じれないとかいう時に、うんうん、ちゃんとそれを正直に伝えてたイメージがあって、なんか恥ずかしくて隠しちゃうこととか、なんとなくしたくなっちゃうじゃないですか。だけどそれをすごくなんかいつも正直に伝えてて、でもそのひろちゃんはそれで、あ、じゃあダメだねじゃなく、なんか、あ、感じないってことを感じてるよね、分からないってことを分かってるよねっていう、なんかすごく拾い上げてるイメージがあって、あったかい世界になんか入ったな私みたいなのを思った気が あります、記憶が、
そんな風に見ててもらったなんて、うん、むしろ感激です、
うん、なんか私なら多分なんか分かってなくても分かってないって言えなそうみたいな、なんかなんとなく分かったふりとか、なんかその場で腰のいちゃいそうな気がするので、
なるほどなるほど、
すごいなってそれは、思ってました。
ね、人によってね、あのいろんな特徴であったり、傾向があるので、それさえ分かれば、みんな霊気を感じ取ることができるんですよね。
そう、本当にそれはそう思います。
なので、あのできない、分からないってことは、もう今までの中で一人も見たことがないので、そうそうなんですよね。そうそうそう、なのでね、それをこうゆっくりと時間かけて習得していくっていうことを、まさに実践してくださったお二人ですよね、ありがとうございます。ではですね、お二人にとって普通の霊気とヒロ霊気の違いってどんな風に感じておられるかっていうのをちょっと聞かせてほしいんですけども、どうですかね、みちゃんは。
やってよかったことでしたっけ。
はい、
そうですよね、
違いはどうかなっていう。
違いは、はい、私は、ヒロ霊気の特徴であるその心臓を使う、ハートをつなげるみたいなところの、がしてからこう意図してするので、他の霊気、今まで直伝霊気ももちろんしましたし、20代ぐらいの時は西洋霊気も受けたことをセッションとして自分が受けたことがあるんですけど、私はこのヒロ霊気はもう癒しの効果がすごく大きく感じられるっていうのと、あと当てる時間が短くても大丈夫っていうなんか安心感とかがありますね。本当にちょっと、あ、ここ痛いで10分ぐらい手当ててるだけで、あ、すごい良くなったっていう、なんか自分の中で軽くなってきたみたいなのが出るので、はい、そこが違うかなと思います。
なるほどなるほど、はい、ハートをつなぐっておっしゃっていただいたんですけど、ハートをつなぐってどういう感じですかね。
どういう、もう本当心臓のところからこうふわっと出てくる感じですねなんか全部の あの前にも後ろにも、うんうんうん、なんとなくこうエネルギーがぶわっと大きくなる感じがするので、それを感じながら自分に当てる、うん、誰かに当てる、
あ、
うん、これでなんかもうホクホク大きくなってる、エネルギーが大きくなってるのが、感じるので、
なるほど、はい、ね、ハートを感じながらヒーリングする、霊気すると、とっても気持ちがいい上に周波数が高くなりますよね、
そうですね、
ね、なのであの時間も短くて済むし、効果もすごい上がるっていうのは、私もすごく実感しています、ありがとうございます、じゃあ美和ちゃんどうですかね。
はい、私は、最初ヒロちゃんがハートを通してエネルギーを下ろしますって、最初ヒロ霊気ができる前にやってくださった時があって、たまたまなんですけど、私は この胸のあたりがボンってなるのを感じたんですね。それで、あの講座の中で学ぶ、そのハートを通すと何千倍になるっていう、そのそれなんだっていうのをその時に感じて、はい、それはすごくあの実感としてあったので、あとあのハートをつなぐって、私の中では自分が優しくなる感じがするんですね。でなんかみんながそうやってハートをつないでいくことで、みんなが優しくなって世界平和につながるみたいな、そういうことがすごい感じられる、霊気だなって感じてます、
いやまさに、あのその通りで、ハートをつなぐことで、愛とかね、光とか、ちょっとまあ抽象的なんですけど、とてもその気持ちのいい、優しいエネルギーが伝わっていくんですよね。でそれって自分から、自分の例えばクライアントさんとか生徒さんとか、あるいは家族とか、におのずと広がっていくので、それはまさに私も世界平和につながるなって実は思ってます、はい、そうなんです、ね、だからとってもそれをこう実感してくださってるっていうのはありがたいなと思います、はい、ではですね、もう一個聞きたいんですけど、ヒロ霊気をやってよかったなって思うことありますか、じゃあエミちゃんからお聞きしていいですか。
はい、もちろん霊気ができるようになって、自分にもできるし、家族にもできるし、あのクライアントさんにももちろんできるし、っていうところで、なんか本当にあの否定してるわけではないんですけど、病院行かなくなったなっていう実感、そこがすごいこう、いいなって、もちろん大変な時は行くんですけど病院もね、はい、っていうのと、あとはあの自分の意識がもう本当に変わった、なんかこう本当に常に幸せで感じていられるっていうところ、なんか幸せってすごいなんかいいことばかりが起こると私は思ってたんですね、だけどなんか霊気始めてからの学びで、自分の人生が自分がこう主人公のドラマとか映画のように、なんか苦労とか一見なんかこうネガティブに感じることが起きても、あ、なんか今必要なことが起きてるんだなとか、なんかこれは伏線で、なんかハッピーエンドに向けて、どこかでこれを回収するんだろうなっていう、なんか未来に向けてもうちょっとワクワクするようなことが、こう思いができてきたりとか、なんか結局何が起きてもなんか大丈夫っていう意識に変わったので、だからなんか幸せでいられる。
なるほどなるほど。
そう、だからそれが良かったなっていうのと、あと本当に現実的なことでお金があの引き寄せが結構話してるんですけど
そう、ね、
わーっといくら欲しいとかって思った時に必ずやってくるっていうこの引き寄せがなんかあ、これも皆さんに体験してほしいなって思います。
いや、はい、本当すごいですよね、
本当に
あの猫ちゃんの、ね、病気急患だったっけ、夜中に、ね、入院って言ってその時のお金、私はびっくりしたんですけれども、いくら
20万とかかかって急にどうしようと思ってどこから出そうみたいになって、でも結局やってきたんです、3日ぐらい後に来た、ちょうどそのぐらいの金額みたいな
はいはい、はい、
すごい、だから本当すごい、その辺も本当にここ何年かはそれがなんかこうあといくらのちょっとあるといいなっていう時にやってくるので、
うん、
なんかそこもできていいなと思います、はい、
ね、えみちゃんは毎回あのね、そうやって 何十万の単位 で現金を引き寄せるという、はい、ことをね、
そうなんです、
何回もありますもんね、は
い、できたらちょっと奥とかね見たいですけどまあでも本当に助かってるんでそれで、
うんうんうん、本当ねそれが、うん、多分ね、うん、今これ聞いてくださってる方々もえってなってると思うんですけど、うん、そんな風にね礼儀も使っていただけたらいいななんてちょっと思います。はい、はいはい、ありがとうございます。はい、じゃあみよちゃんどうですか。
はい、私はヒロ礼儀をやるようになってからこう日々いろんなことがいいこと嫌なこといろいろあるんですけれども、うん、ベースが幸せになった安心安全の中にいる感じ、
うん、
でなんかこうちっちゃい幸せに気づけて、うん、そこでなんか ありがたいなって思える自分が嬉しかったりとか、
う
ん、あと息子のお腹痛い高校生だった時の息子にお腹に、はいはい、痛いっていう時に手を当てたりとか、
うんうん、
社会人になった息子に礼儀をしてあげたりとか、本当にね、うん、触らせ普段だったら触らせない
子供ね、本当嫌がる
ような子たちが、うんうん、礼儀ってやっぱ ねできるみたいな
うちの息子もやってって言います。ですでどうって聞くと必ずすっごい心の底から、うん、落ち着くってすごく安心するみたいで、もう娘もすぐ寝ます当てたら。
息子さん娘さんおいくつでしたっけ。
今は、息子は19で娘は15歳。でもなんか練習させてあげようかとか娘は本当はやってほしいのに初心期なので
なるほどなるほど
そうそうそう
ちょっとね
そうそう
ちょっ
と
上から
上から、
うん、なるほど
やってそれでもすぐ寝ちゃいます。普段あんまり寝つきが良くないんですけど、
うんうんうん
う
ん、
もうすぐ
寝ます。素晴らしい、
はい、
うちの子もね、うん、やっぱりずっと礼儀で育ててるもんですから、うんうんうん、本当なんかあるとふんっつって手出したり足出したり足を出してきたりしますよ ね。
そう
そうそう、もうね今25ぐらいかな大きいんですけど、それでもすごいやっぱりね、うん、感度がいい、うん、ちっちゃい頃から育ててるので、うんうんうんうん、なのでさっきエミちゃんおっしゃったみたいにお薬を飲まなくても、うん、こうヒーリングの効果で、うん、痛いところがね、うん、楽になったりっていうようなことは、うん、本当にね子育て中に何度も何度も経験したなっていうのが、うん、私もあるんですよね、うん、
慌てなくなりましたね。すぐ病院行かなきゃって本当に思ってたんですよ、霊気出会うまでは。ですぐ薬飲まなきゃみたいな思ってたのが、うん、なんかちょっと一回当ててどうなるかな、うん、様子見て、うん、よくなったらじゃあもういいやみたいな、うん感じにですね、
本当にね、そういう意味では本当は心強い、
そうそう、
ね、
う
ん、特に子育て中は心強い、
本当に、ね、それを思います、
うんうん、はい、ありがとうございます。あとですね、お二人の、うん、今後の夢とか目標を聞かせていただけたらいいなと思うんですけど、どうでしょうね、みわちゃんはいかがでしょうか。
はい、私はヒロ礼儀をもっともっと多くの方に知っていただきたいっていう意味で、うん、体験会や一般講座を開いていきたいなっていうことを考えています。あと療育整体や反射の統合ワークを使って、うん、お子様の心と体の発達をサポートできたらなっていうことを考えています。
はい、ね、講座はあれですか、お願いしたら開いていただける感じですか。
そうですね、リクエストいただければその、うん、やっていきたいと思っていますので、はい、お願いします。
はい、どうもありがとうございます。じゃあエミちゃんはどうですかね。
はい、私もまあ美和ちゃんと一緒でやっぱりこのヒロ礼儀たくさんの方に知ってもらって広めたいので、うん、まあ、ヒロ礼儀の講座をたくさん開催して、うん、礼儀のできる人を増やしたいっていうのはありますね。で、あとは、うん、ヒロ礼儀のセッションしながらなんか全国行脚とか、うん、できたらいいなとかっていうちょっと大きな夢もあったりとか、うんうん、あとはまあこうやって自分でいろいろこの礼儀出会ってからいろんな学びがあったので、そういうのをまとめたなんかオリジナルの講座とかがやれたらいいなって思ってます。
はい、ありがとうございます。うん、このね夢の種放送局でご自身の目標とか夢を語っていただくとって、うん、どうやら先輩の方々がおっしゃるには現実になる第一歩だそうで、はい、ゲストさんたちもそれを現実に、うん、 叶えてらっしゃる方がとってもたくさんいらっしゃるっていうことなんですよね、うんはい、なので、予祝的に、ねはい、今日お二人の思いを語っていただきましたので、うんはい、これがどんどんね現実になっていったら嬉しいですよね、うん、
嬉しいですね
はいありがとうございます、うん霊気をすることでそんなにたくさんの恩恵があるって思っていただいてて、うん、本当にね長年実行してくださってる、うん、実践してくださってるお二人から聞けるお話ってとっても貴重だなって感じてます、うん、本当にありがとうございます、うん、美和ちゃんはね美和ちゃんも恵美ちゃんもなんですけど、うん、長い間の、うん、ご一緒していただいたこととっても私感謝してるんですよね
こちらこそです。
本当です。
いやなんかね、いやそう私がねどんどんこう変化していくのに合わせてずっとついてきていただいて、でしかもねガッツがあって折れずに、いつも美和ちゃんなんかは、うん、初めのうちは固まってらっしゃったりしたんですけど、今はもう本当にね自信を持って発言して実行してくださってるっていう意味では、うん、とても頼もしいです、うん、えみちゃんは、うん、本当に寛容 で、うん、で始めた頃は光のエネルギーがすごいやっぱ強いなって私は感じてたんですけど、うんうんうんうん、それが陰陽統合してきたなって時間が経つにつれ、はい、そんな風に感じています。
嬉しいです。
そうなのでね、すごくこう発信力もあって自信が、うん、ある、うん、芯があるのをとっても感じています、
うん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。それではですね、たくさん語っていただきましたので、そろそろ終わりの時間が近づいてきました。それではエンディングに入っていきたいと思います。
夢の種放送局、
はい、それではですね、次回のゲスト、ヒロ霊気の仲間として活躍中のじゅんちゃん、なっちゃんをお迎えして、それぞれの気づきや体験をお話ししていただきたいと思っておりますので、よかったら楽しみにしてください、はい、最後にですね、聞いてくださっているあなたにお聞きしたいことがあります。もし誰にでも癒す力があるとしたらどうでしょう。それを誰かのためにどんな風に使いたいですか。もしあなたにもご家族、ご友人、大切な人に届けられる癒しの力があるとしたら、それに気づいたら、あなたはどんなことがしたいでしょうか。今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。ここでお知らせです。阿山ひろえの公式 LINE にご登録いただくと、夢の種放送局の放送スケジュールや各種講座、セッションなどのご案内が届きます。ヒロ霊気の公式 LINE にご登録いただくと、無料ヒーリングの情報もお届けいたします。詳細は夢の種放送局の番組ホームページ、金曜朝10時グリーンチャンネル、聞くだけセラピー心に吹く風からご覧いただけます。ぜひつながってください。あなたの心に柔らかな風が届きますように。それでは今日も素敵な一日をお過ごしください。ありがとうございました。